はい、おはようございます。すみやです。いつもありがとうございます。今日は東京にちょっと来ておりまして、今泊まって、朝を迎えたと、日曜日の朝でございます。昨日 PTA の会議があってですね、その後 PTA の方々とちょっと食事をしたり、で友達とも学生時代のですね、同級生先輩とですね食事をしてということで、あって、で今日これからですね、また友達とちょっとランチをして、帰ると。今日は娘のピアノの発表会というかクリスマス会みたいのがあるらしく、演奏するみたいなので、まあそれを聞きに夕方からですね行こうかなという感じのスケジュールでございまして、私は、皆さんは日曜日いかがお過ごしでしょうか。はい、なんだろうね、あの充電をきちっとというか充電しっかりして、はい、また明日からの日々に備えていただけるとなと思いますが、私も明日からの日々はどんな日々なんでしょう、あんまりちょっと考えてないですが、明日からは、明日からの1週間は結構あれですね、大学関係の仕事がたくさんありそうな感じがしますね。はい、ここでもちょっと話してたと思いますが、10月11月本当たくさんの縁に行かせていただいて、いっぱい勉強させていただいたので、本当になんかあのインプットもアウトプットもたくさんさせていただいたなっていう感じで、感謝してます。はい、いろんな勉強ができました。で、まあその辺も踏まえてですね、最近またあのここでもしょっちゅう主体性っていう話をですね考えてきていますけれども、それをまた考える機会が結構あってですね、あのもうこの時期になってくると、いろんな、なんだろうね、年長さんの遊びがこう最後もう集大成になってきて、小学校に上がる準備ができてきたのかなと思えたり、今までの園の先生方のですね日々の保育のこう成果っていうのかな、まあ、成果はそんなすぐに分かんないですよね。でもなんかまあ何かにちょっとこう結びついたのかなと思えるような出来事と、まあ、たくさん出会うんですけど、で、今それ、まあ、そういう難もあってですね、また改めて主体性のことを考えるっていうので、主体性は教えられるかっていうですね、岩田健太郎さん、神戸大学の、医学部だったかな、医学部ですよね、確かね、うん、大学院医学研究科、感染症の、あのコロナの時にですね、最初の頃よくテレビに出ておられて、いろんな、お話をしておられた先生ですけれども、多分なんかメディアあまり出てないのは、まあなんか背景があるんだろうなと思いますが、まあ、その方の、最近は出てない、最初の頃は出ておられましたけどね。でその方がまあ主体性を教えられるかっていう本を書かれています。もしよかったらあの Amazon とかで、見ていただいたらいいんですが、これをですね、まあ、以前一回読んだ時になんかあんまりその時はなんだろう、グッと入ってこなくて、で改めてもう一回あの最近それを考える時に読んだら、すごい前回と全く違う感じでスッと入ってきてですね、まあ、なんか僕のレディネスができてなかったんだろうなと思うんですけど、はい、まあ、今回はじっくり、読んでるというところでいろんなこと考えてるんですが、そういうのを読んだり、あとはその、園内圏で保育ご覧あの、拝見したりしてですね、やってる中で、ちょっと考えたことを今日はまあシェアさせてもらおうかなと思っています。で、もし以前のですね、自主性とか主体性っていう話をですね、書いたり話したりしてますけれども、そこをまだもしご覧になられてなければ、リンクを貼っときましたので、またご覧いただけるといいかなと思ってますが、最近保育を拝見してる時にですね、そのまあ主体性を高める、今からの時代はやっぱり主体性が大事だよねみたいな話があって、まあ、主体性をどう捉えるかっていう話もありますが、あのそのどう高めていくかっていうことをまあ改めて考えていてですね、やっぱりその入り口として自主性っていうのがまあ先にあるっていうことが あるんかなというふうに考えています。で、自主性が高くないと主体性が、持てないみたいなことはないと思うんです、全然。それはない気がするんですけど、自主性を高めるっていうところから入るっていう方法もあるのかなっていう感じですかね。保育拝見してて、まあ大体、まあ、僕自身は保育する人では、まあ、基本的にはないので、わからない部分もありますけど、まあ、2、3歳ぐらいから、例えば何かの準備をする、これからじゃあお庭に出て遊びましょうとか、そういう時にちょっと道具準備したりとか、あとお部屋の片付けをしてから外に出ようっていう時に、上手な先生は子供にお願いをしますよね。お願い上手だなって思うことが結構あるんですね。誰々ちゃん、ちょっとこれやってもらっていいかなみたいなことをお願いして、子供がそれに対して積極的前向きに動いて、で、いると。で、しかも、なんていうのかな。ありがとうも上手なんですよね。上手な先生ってね。あんまり言い過ぎないというか。で、最後終わった後に助かったわ、ありがとうって言って、なんていうの、先生の役に立てることが嬉しいっていう感じっていうんですかね。を、持つっていうのを、その早い段階で、まあ別に2歳とか3歳にこだわってるわけじゃないんですけど、まあなるべく早い段階で、そういう経験を積み重ねているっていう。で、そうすると自主性が高まって、先生のお願いを聞く、先生の右腕になるみたいな感じになっていくっていうのが、まず入り口としてね、ひとまずは大事かなと。で、準備片付けってやっぱりね、すごい大事だと思うんですね。で、すごく、なんていうの、それは道徳的な意味だけではなくて、なんだろうな、自主的に考えるとか、自主的に動くとか、主体的に考えるとか、そういうことを考えていった時も、まあ遊びに限らずですけど、何かの準備をする、片付けをするっていうのは、その一つの指標になるというのかな。子どもたちが主体的に考えられているか、自主的に動けているかみたいなことの指標になる気がするんですよね。で、そこを なんか変に全部先生がしてしまう人もいるんですけど、なんかそれは違うなっていうか、それはなんか全部ルーティンというのか、段取りだけをきちっとしたいっていうように見えるんですよね、僕にはね。で、段取りも大事なんですけど、段取りよりは 子供たちの育ちが大事なので、やっぱり生活とか遊びを通じてっていうのを考えた時に、その準備をしたり片付けをしたりっていうのは、一つのとっても大事な営みなので、多少時間がかかっても子供たちにお願いをし、先生が全部やるんじゃなくて、先生はどっちかっていうと、まあ、あれしろこれしろって口で言うばっかりだけでもなく、そのなんていうか、まあ、先生も動きつつですけど、もちろん。だけど、子供たちをうまく動かす。そこは自主性を育てる場所だとか、まあ、もっと大きくなったら、主体的に自分で考えて、これから今こういう活動だな、じゃあ何しなきゃいけないだろうっていうことを自分なりに考えて、まあそれが合ってる間違ってるとか、それ必ずしもいらないんじゃないっていうのももちろんあるかもしれないですけど、ね、大きくなったらそういうことだと思うし、まだ小さい時に自分で3、ね、3歳ぐらいでもちろん自分で考えて動ける子もいると思いますし、ね、まだダメっていう子もいると思いますけど、まずそういう自主的に動けるっていう、先生にお願いされたことに対して積極的に前向きに、で、そこに喜びを感じる、友達と一緒に楽しく準備をしたり片付けをしたりというね、そういうふうなことっていうのってすごく大事だなと。その時にやっぱり、まあね、なんだろう、まだ子供ですからぼーっとしちゃうとか、あんまり動けへんとか、理解がね、追いつかないとか、まあそういう子ももちろんいると思いますけど、できる子からだんだん自主的に動けるようになってくるっていうふうになるといいんかなっていうのを、特にまあ片付けの場面なのかな。で、多く、まあそんなことないか、準備もそうですね、はい。結構大事なんちゃうかなと思って見ています。はい。特にまあそういう2、3歳ぐらいの時に大事かなと。で、その後に、っていう 主体性みたいなところにこう行くっていう感じですかね。自分で考えながら、自分でなんていうの5歳とか、まあ、ある程度その経験を積んでいくと、何をしなきゃいけないかとかっていう選択肢が多分もう持てると思うんですよね。遊びに行く前に、例えばお部屋の出ている机を片付けなあかん、椅子を片付けなあかん、で遊び道具を準備せなあかんみたいなことがもう多分ね、先の見通しを持てるようになるから、ある程度経験積んでくれば先の見通しが持てるようになると選択肢を持てるので、自分で考えて何かをするっていうことが多分可能になるだろうっていうことですよね。はい、まあその辺が結構大事なんかなと思って、まずは自主性、先生がお願いをし、それに対して積極的に自分から動こうとするという子になっていくような、お願い上手な先生になっていただけると、子どもたちのまず自主性が育っていくっていうね、そこから始めるっていうことも一つの方法なんかなと思ったので、はい、見てるとそんな気がします。だからやっぱり自分のために保育をしちゃダメですよねっていうね、先生がね、自分がやらなきゃ、自分が動かないと仕事してないように見えちゃうみたいな感じを抑えてですね、仕事してないように見えてもいいと、見えてもいいと思うんですよね。動かない、あんまり動かない、だけど頭の中は動いてて、子供のこともよく見ていて、なんだろうね、サボっていいということではなく、そういう一見分かりづらい専門性を発揮するっていうか、そういうことの大事さがすごくある気がするんですよね。この辺は伝わるといいなと思いますがはい、そうなんだよね。なんかね、あれなんですよ、僕スポーツの、ね、メンタルトレーニングとかをしていた実感がなかったですけど、一見座ってるだけとかね、一見フラフラしてるだけとかね、で選手と雑談してるだけとかね、多分そういう風に見える、何してるか分かんないみたいな、一日あの人来て何してたんだろうみたいな時結構ある気がするんですよね。でも、まあそれ、なんていうのかな、自分のために仕事しちゃいけないってすごく思うので、選手の様子を見て、その人がどんなパフォーマンスをして、おそらくこんな心持ちなんじゃないかなみたいなことを、まあ、メモをしたりとかしながらタイミングを見ている。で何かタイミングがここでっていう不自然じゃないタイミングがあった時に、どう最近みたいな感じから雑談から入っていくみたいなね。だけどこっちとしてはこっちなりに見立てをしていて、その見立てに基づいていろんな話をするとか提案をするとか、こんな風にしてみたらどうとかっていう提案をしてみたりとか、まあそんな感じでしてたんですけど、結構僕見るのって仕事だと思うんですよね、やっぱりね。だからなんか忙しく動いてるとか、海外しく子供のためにとか言って、実は自分のためでしょみたいなのって結構ある気がするんですよね。そうならないことが大事っていうかはい、っていうのはすごく、こういう教育にせよ保育にせよ結構なんかなんだろうな、自分のためにしちゃいけないよっていうのはいつも常日頃思うんですよね。なので、一見動いてなさそうだけど目配りをしていて、で子どもたちには手が届かないような部分はもちろん先生がやると。だけど子どもたちでできることは子どもたちがするという、そういうことをしていく。で自分で動ける子はもちろんそれで動いてもらったらいい、先生が何か手を出す必要はないし、動けない、まだ動けないっていう人は先生が上手にお願いをして、で自主性を高めていくみたいなね、そんな感じになるといいかなというふうに思っています。はい、ちょっと参考になればなということで、シェアさせてもらいました。じゃあ次、5歳さんとかもうちょっと大きくなって、ある程度自分で、選択肢を持てるようになったりとかして、 こうさらに主体性を高めていくのにどうしたらいいのかっていうことですね。今度は自主性ではなくて主体性というところにの種みたいなものをある程度持って小学校に行ってくれるとまあいいなと思うわけですよね。はい、って思った時に何ができるかっていう話はまた次回ですね、共有させてもらおうかなというふうに思います。はい、それではですね、今日はこの辺で、終わりにしとこうかなと思います。日曜日、残りの時間ですね、有意義な時間を過ごしていただけるといいなと思います。それではお付き合いいただいてありがとうございました。また近いうちに、お耳にかかりたいと思います。ありがとうございました。